自分平和戦略。
アローハ、ぽえぽえアロハの板羽ゆかです。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ゆかさん、今回から、はい、自分らしく平和に生きるための実践的アプローチを教えていただきますね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さて、今日はどんなお話になりますか？
はい、自分の機嫌は自分で取る、このお話をしていきたいと思います。
いいですね。私これ本当に自分にね、言い聞かせてます、いつも
ですよ ね、
ね、人に会う前には必ず機嫌よくしておかなくちゃって、おかなくちゃっていうのもなんですけど、
うんうん、いやそう思いますよね、おかなくちゃって、うんうん、なんかいわゆる英語で言うとこの have to、ね、
have to、
はい、ね、って思っちゃいますよね。でもところがこのね、自分の機嫌は自分で取るっていうのはね、取らなきゃならないものじゃないんですよね。自分の機嫌はおのずと、なんていうのかな、自分の機嫌を取るっていうのもね、自分の感情をコントロールしたりとか、そういうことではなくって、うん、常に自分が穏やかな状態でいれるようにこうやっていくっていうのが、自分の機嫌は自分で取るってやつでね。
ああ、じゃあもっと、うん、基礎的なファンダメンタルなことですね。
そうですね。やっぱり、イライラとした時とかね、カチンと来た時に我慢しろって言ったら、結局それが自分の中に溜まってね、いつかそれが憤懣になって、バーって爆発して出てきちゃうんですよ。
わかります。そうですね、もう小さなこと我慢してると ね、 ね、なんかちょっとずつイライラゲージが上がってきますよね。
上がってきますよね。特に子育てされてる方とか、例えば管理職になられてる方とか、はい、ちょっとずつこう部下のその反応にイラッとするけど、でも上司としてはそれを辛抱して飲んでやっていかなければいけない、うん、でもたまりにたまってボカンって爆発して、なんでわからないの俺の言うことはとかね、あとはお母さんがどうして何度も言わせるのってなったりっていうのは、結局自分の機嫌を自分で取れてないんですよね。
そうなんですね。つどつどのコントロールの話じゃないよっていうことなんですね。
そうですね。基本的な話なんで、それなぜそうやって、こう、怒りがこう上がってきたり、イライラチリッとするのかなっていうのはね、実はね、心の中にトゲが刺さってるんですよ。
そう、ゆかさんがおっしゃるトゲですね。
はい。で、そのトゲが傷になってうずくんですよね。
そうなんですか。
それはね、だからね、相手が起こした、引き起こした、その態度とか、その言動が、原因ではなくて、実はそもそもの原因は自分が持ってて、
うん、
ただ単に、その人が放った言葉がトリガーになってるだけで、その相手の問題ではなくて、自分の中に実はその種があるってことなんですよ、怒りの。
そうなんですか。じゃあもしかして同じことが起きても、イラッとせずに済んだかもしれないんですね。
そうなんです。さすが、さとみさん、そういうことなんですよ。
で、
今日はちょっとその話をね、私の実体験も踏まえてね、お話ししたいなと思ってるんですけども。
お願いします。うん、
私は実はですね、13歳に、6年前にミニチュアダックスのね、おじいちゃんワンコを保護犬として預かったんです。
あ、13歳って言ったらもうすでにおじいちゃんですもんね。
そうなんですよ。で、その時ももう13歳だから、猫ないとちょっと本当に語弊があるんですけど、まあそんなに長生きもしないだろうし、とにかく面倒見て最後にいい犬生だった、うん、犬の生きると書いて犬生ね。
人生じゃない。犬生。
いい犬生だったって思って、こう、天国に行ってくれたらいいかなと思って一生懸命、お世話させてもらってたんですよ。で、まあとにかく目の中に入れても痛くない。名前は大豆くんでした。
大豆くんかわいい。
大豆くんかわいいですよね。うん、で、その大豆くんをお世話していく中で、どんどんね、手足が動かくなったって、もうこの秋に、この春にはもう全然手足が動かなくなって、もう寝たきりになっちゃったんです。
ああ、そうですか。何もできないですよね。う
ん、何もできなかったです。それでね、でも私はやっぱりお仕事で外に行かなきゃいけないことがある。でね、まあもちろんおむつしたりもするんだけど、おむつとかするとね、気持ち悪いんですよ、ワンちゃんもやっぱり。だから、だからできる限りそうじゃなくって、こう、その気持ち悪くないように、してあげようと思って、まあいろいろセッティングをして出かけたわけなんですね。
はい。
で、帰ってきたらですね、もう多分お腹が緩かったのかな、もうね、大豆くん、糞尿だらけだったんです。
あら。
で、私普段はね、そうなんですよ。で、普段はね、そんなことになってたら、ごめんねって言って、気持ち悪かったねって、お風呂すぐ連れてって洗ってあげるのに、うん、なぜかそのガラガラっと扉を 開けた瞬間に、すごいその糞尿の匂いで、なんていうのかな、アンモニア臭がするんですよ。でね、その匂いに、頭の中がバーンって刺激されて、なんで私ばっかりこんな目に遭うのって言っちゃったんですよ。
口から出た。
出たんですよ。でも、ボロボロボロって涙が出たんだけど、え、ちょっと待ってって、なんで私ばっかりこんな目に遭うのって、大豆君を面倒見ようと思ったのは私じゃないって。
そうですね。
ねえ。で、あ
ちょっ
れ？
と不思議な言葉ですよね。
でね、で、あれ、なんだろう、これって思ったんですけど、まあ、とにかく、大豆根洗ってあげないと、大豆根気持ち悪いっていうことで、大豆根洗うんですよ。そうするとね、大豆根洗ってた時に、ふと、記憶が舞い戻るんですね。小学校1年生の時から、多分3年生まで続いたと思います。当時ね、小学校の時、我々ね、こう、40代の人はどうなのかわかんない、50代以上の、人たちには多分記憶にあると思うんですけど、当時学習障害と言われるような子たちも同じ教室で普通にお勉強してませんでした。
そうでした、そうでした。私のク
そう
ラ
で
ス
す
によ も一
ね。
人男の子いました。
ね、いましたよね。私のクラスにも、まあ仮に A 君としておきましょう。A 君がいたんです。で、A 君は学習障害でやっぱり自分の気持ちとか感情とかうまく表現できない子だったんで、うんちやおしっこをしたくてもお手洗いに行きたいって言えなかったんですね。
そうですか。
そうするとどうなるかってその場でやっちゃうんです。
教室で。
お教室でしちゃうの。
あ
からわ
ら
いそう
ららら
ね。今考え
ら。
たら本当に気の毒だなって思うんだけど、そしたら多分そのね、彼はね、おそらくネグレクトも受けてたと思います。だから本当にいつもなんか汚くって、なんかいつも何か匂いがするっていう状態で、まあそれこそ本当にアンモニア臭を抱えて生きてるような男の子だったんですよ。で、その当時の先生たちって、まあちょっと記憶皆さんあるかと思うんですけど、そういうちょっとめんどくさいというような感じの子たちは、先生が直接お世話するんじゃなくてね、こう自分の言うことを聞いてくれる優等生たちに多分お任せしてたところがあると思うんです。
わかりますよ。そうですね。そういうことありました
いま
ね。
したね。あ、これ先生たちをね、否定してるわけじゃないんでね、その事実があったっていうだけの話ですからね。でね、当然、で、そうするとどうなったかって、私、まあ、優等生だったんで、当時。いたはやっとけっていうことになったわけです。
お
で、
世話をするわけで
そう、
す
彼のお
ね。
世話をするんですよ。で、もう、なんていうのかな、すごいアンモニア臭でもうまみれた彼の、もう手を引いてですね、お手洗いに連れてったり、保健室に連れてったりしてあげるわけですね。下着を買いに行かなきゃいけないけど、その当時は優等生の私は一生懸命頑張ってたんです。だけど、その大豆を洗ってる時にふと思ったんです。私あれ嫌だったって
思い出した。
思い出した。私あれ本当はやりたくなかったって。でも先生にいい子だって思ってもらいたかった。親にこの子はうちの子はよくできる子でねって言ってもらいたいっていう思いがあるもんだから必死で頑張ってたんですね。
だってその頃は、板羽ゆかちゃんが、小学校2年生、3年生ですもんね。その小さな小さなゆかちゃんが頑張ってたんですね。
頑張ってたんです。でも本当は嫌だったんですね。それ
本当
には 気
嫌
づい
で
たんです
。
すよ。だからその糞尿の匂いはつまりはその A 君とのその記憶、A 君学校で起きたその記憶が自分の中に隠された自分の記憶の中にあってそれが呼び起こされたんですよ。
もう引き金になって。
そう。で、じゃあその気づいた時にもう泣きながらだから大豆洗ってあげてごめんね、もう怒ってごめんねって、ごめんね、大豆のせいじゃないよって泣きながらもう洗ってあげて、じゃあ次からその大豆が、まあ相変わらずそれどんどんね、年老いていくんで、糞尿まみれになっても帰ってきてその匂いがしても全く何にも感情がぶれなくなって、ああ、気持ち悪かったに洗ってあげようねっていう自分になったんですよ。
そうなんですか。
そう。
その時、ゆかさんの心の中で何が起こったんでしょうね。
おそらくね、やっぱり自分のこの心についてたこう傷が癒されたんでしょう。あれが嫌だったっていうことを自分が認めてあげれたってことです。
認めた。そっ
本当
か。
は嫌だったのにやってたっていうことに、大人に、この51歳にって気づけたっていうことです
それま
ね。
ではもう多分記憶のもう底の底の底の方にあって気づきもしない、
そう。
思い出しもしないことだったんでしょうけど、でもそれはちゃんとトゲとして残ってるんですね。
そうなんです。だからこれね、これから皆さんにお話ししていく話っていうのは、その皆さんが実は忘れているその心の奥の奥の奥のあるその記憶を一つずつ引っ張り出して、そのトゲを抜くと、どんどん心が軽くなっていくよっていう話をお伝えしていこうと思っています。
ああ、そうですか。いや、これ、ゆかさんの例を取ってくださいましたが、私たちみんなにもう何本ものトゲがきっとあるんでしょうね。
あるんですよ。で、それをやっぱり覚えてたらみんな生きていけないから、もう記憶が消えていくんですよね。そうじゃないと辛い記憶なんて残ってたらやっていけないじゃないですか。
確かにやっていけない。
や
そ
っ
う
てい
で
けない
す
ですよ
よ。
ね。
本当にやっていけない。
なんか忘れていくようになってるんですけど、実はそこにこの感情の大元の怒りの大元がそこにあるっていうことなんですね。だからそれを一つ一つちょっとしんどいけど見つけてトゲを抜いていくことをやっていって、そして本当に自分の機嫌は自分で取るっていう状態を作っていきませんか？それはつまりは自分の平和を取り戻すことですよっていう話をしていきたいと思っています、これから。
はい。また次回以降に、詳しく、トゲの抜き方、教えていただけると思います。楽しみにしてます。皆様、ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。板葉さんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄に、インスタグラムのリンクを貼っておきます。どうぞ、フォローなさってくださいね。お話は、
ぽえぽえアロハの板葉ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞ、お楽しみに。
マハロヌイロア。